トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
ハロケンです。
はい、ということで、
はい、
この3人でお届けしますけど、何、はい、今日くらいからあれなの、 GoTo トラベルで東京も入ったってこと？来週？今週？
いや、10月からじゃないんですか？
10月1日から？
東京適用は今日からだ。ん？1日からだっけ？どうだっけ？
わかんない。10人じゃないから。
なんか前は、ちょっと前13日からとかなんか言ってたような気がするんですけど。
みたいな感じ？みたいな感じ？いや、
でもなんかニュース見てると、お客さん増えたみたいなこと書かれてるから、1日から入ってるのかもしれないですね。
もう下関も、だから東京の人が増えてるってわけじゃないんだけど、なんか今日まあ、ちょこっと、あ、しまった、ライブになる。ね、今日ちょこっと、クリラジチャンネルの、久々下ブーラのロケハンに行くというのをちょっとやったんだけど、人多かったよね。人多かったとか、車多かったよな。
うん、車は若干多かったですね。まあ、って言っても日曜日だからあんなもんかもよ。
うん、あんなもんかな。まあ、とはいえ下関の日曜日の山陰沿いみたいなことだからね。多いつても、限界があるというか
いや、渋滞しても日もさちも動かないほどじゃない。
みたいなことは何もない。人多いなって言っても密はできないみたいな感じではあるけどね。みたいな感じ。いや、なんかちょっと人で増えてんな、みたいな感じがね。若干するので。まあ、国がね、経済を動かすって決めたからもうそれはしょうがないんだけど、でもまあ、重々気をつけようねっていうところでね。
うん。
またガボーって言っちゃうとまたドーンって沈んでいくわけだから、まあ徐々に、まあ、慎重にっていう感じなのかね。とは思うね。
そうですね。
まあその中トランプさんもかかってるという感じなので。
ああ、みたいですね。
うん。笑けちゃうよね。
今までの言動を考えるとね。まあ、とはいえ、これは病気だからね。ちゃんと治ってね。行けばいいね。
で、みんな表現上そう言うけど、選挙権ないから死のうが生きようが関係ねえよ、俺には。
まあ、関係ないって関係ない。
いや、だから俺は早く日本がアメリカの州になってくれりゃ、すげえどうするか考えるけど、知らねえよ、そんなことみたいな感じはあるよね。
まあ、まあね。
でも、あれ、周りにもさせなかったんだってね、やっぱ。
させなかったの？
っていうのをちらっと言ってたよ。
へー。
まあ、周りがしてやらないってなったら、より浮き彫りになっちゃうみたいなこともあるんじゃないの？
だってマスクをってことですか？
そうそう。
まあ、周りもしてなかったって話ですね。
まあ、なる必然だろうねっていうか、だからマスクぐらいしようよ、本当にっていう感じはあるんだけどね。まあ、それがもういろんな意味で嫌な国なんだろうから、それはもうお前らの責任でどうにかしてやっていう感じだよね。そういう国相手にオリンピック開催しないといけないってどんだけリスクなんだよとかって思っちゃうよな、なんか。
まあね、それもありますけど、
勘弁してくれよって思うよね。もう、IOC はやるって言ってるみたいだけど、コロナの状況に関わらずやるって。
ああ、
いや、ね、こっちがいい迷惑なんだよとかって思うよね。
まあ、そうですね。まあ、こっちもそうだし、なんだろう。下手をすると、収まったところにもう一回ウイルスばらまき直すみたいなことにな
り
ますから
ね。いい可能性あるわけじゃん。
うん、
で、だから観光客として来るわけだから、まあ、日本の他のところ行ってみたいなことも合わせてたら、いや、どうなってんだよ、みたいな感じは、まあ、正直あるけどね。まあ、ある程度抑え込んでっていうのはわかるけど、でも、なんか IOC 側のやっぱああいう発表の仕方が尺に触っちゃうよね、って思うよな。
まあね。
やっぱ、これに付き合うのは、なんか、アホ臭かったなっていう印象しかねえな、もう本当にっていう感じはするけどね。で、なんか、こっちが介在する何かみたいなのが全くねえのかよ、とかって思っちゃうよね。
ないんでしょ
う。
そうですね。IOC の都合だけでなんか話が進むっていきな感じがしますよね。
そう。いや、だから、まあ、こっち側の提案もある程度こう、すり合わせながらだよ。来るにしても、いろんなやり方があるんだろうよ、とは思うけど、いきなりあれなわけね、この人たち。みたいな感じがすげえあるからね。 だからやっぱなんかスポーツがそう、スポーツというものが世の中に対してそういうもので何かこうその被害を広げるみたいな役割をしちゃ絶対ダメだと思うんだよな、スポーツは。
そうですね。
って思うんだけどなっていう、そういう感じは全くないんだなっていう感じがしちゃうんだよね。なんか、すげえ残念だなと思うわ、うん。そういうのはね。ただ、まああれだね、あの、スポーツ庁、長官室伏さん。
はい。
なんかあの、所信表明演説は悪くなかったね。
あ、そうなんだ。
やっぱスポーツとして社会に何が貢献できるかを考えたいみたいな、それを具現化していきたいみたいな、一発目としてはまあ悪くないんじゃないの？バサロより、みたいな感じはちょっとあるかな。
まああれ、オリンピックの誘致の時も結構まあなんだ、ロビー活動というか政治的にというか、いろいろ動かれてた
方。やってたからね。
だからまあ、あの、非常にそういう実務的なというか、行動的とかそういうところは多分しっかりしてるんだろうなっていう。
だからまあそれをどうやっぱ実現する形に持っていけるかっていう実力を、やっぱ見る必要はあるかな。っていう感じはあるから、まあ3ヶ月ぐらいは黙っとこうとは思うけど。
黙っとこう。
まあそれ以降だよね。
まあオリンピック誘致の時もやりすぎて怒られたこともありましたからね。その辺のあの加減があのちゃんと、うまいことあの、政府の範囲に収まればいいんですけどね。
そうだよね。だからまあ3ヶ月後、ことと次第によっては、鉄球投げゴリザエモンみたいな名前になる可能性あるわけよ。俺の中では。
もう名前が予定されてる
んだ。みたいな可能性はあるからね。そこは3ヶ月ちゃんと見守って、まあどういう行動に出たのか、何が実現できるのか、みたいな、ことはちゃんと見とこうかな、という感じはするけどね。まあでも、まあしょうがないっちゃしょうがないよねっていう、ね、感じはあるから。まあ本当にこう、自重しながらやるべ、みたいな感じだよね、なんかね。まあまあ、そんな感じでございますよね。まあそういう中でタロケンもそっち行ってるから。はい、あの、俺なんか一週間も行ってりゃ結構 GoTo キャンペーン的な何かの恩恵は受けるわけ、
ああ、もうあの、GoTo キャンペーンでそもそも旅費が全然安くなってますし。
あ、そうなんだ。
あの、まあ、ネタにあげようと思ってるけど。
あ、じゃあ、もう行こうか。タロケンに一発目行くか。
ああ、じゃあ、まあ、今、旭川にいるんですけど、で、まあ、JR で廃止になる、廃止になりそうな路線が、また出てきたんで、地元が容認したので、多分廃止になるぞってところが出てきたんで、まあ、7月にも言ってきたように、まあ、引き受けじゃないんですけども、廃止になる駅全部行って、VR とかビデオとかで全部記録取ってきてやろうと思って、全駅行ってくるんですけど、で、まあ、そうすると、まあ、今日静岡空港を出て、札幌に着いて、そこから JR の特急で秋田に着いたんですね。で、まあ、土曜日にまた札幌から飛行機で、帰るんですね。で、まあ、10月に入ってるんで、まあ、この計画を立てた時から、まあ、GoTo キャンペーンがあるから、まあ、それを考えて計画するというか、どうしたら一番安く上がるかなと考えるわけですよね。で、いつもだったら、こういう感じだったら、ホテルをホテルで、楽天トラベルとか、ジャランとか、ああいうホテル予約サイトで予約して、で、飛行機はまあ、マイレージ使って、ユナイテッドのマイレージ、僕が貯めてるやつ使えば、アナの国内線だったらまあ、無料で乗れたりとかするんで、まあ、それで、往復の北海道までの足を使って、で、ホテルはまあ、普通に取ってみたいなことするんですけど、GoTo トラベルキャンペーンだと、ホテルと、それから、行きと帰りの交通を別に取ると、行きと帰りの交通費っていうのは、GoTo キャンペーンの対象にならないんですね。
あ、そうなの？
交通機関だけだとならないんですよ。要はその、一つのなんだ、パッケージツアーみたいな感じ？往復の行程とホテルみたいな感じ。まあ、日帰りでもいいんですけど、単純に JR の、切符を買って新幹線で、東京から京都まで往復して自分でまた切符買って帰ってくるだけだったら、GoTo トラベルキャンペーンの対象にならなくて、あくまで旅行会社とか、を通して、 往復の、まあ、新幹線、東から右から往復の新幹線一つで、一個の商品っていうものを、旅行会社の類を通して買わなきゃいけない
ん
ですね。
うん。
うん。
で、そうすると、そうするとホテルと飛行機バラに取ると、損なので、
うん。
往復の飛行機プラスホテルを一個のパッケージツアーみたいな感じで、
うん、
取った方が有利なわけですよね、全割り。
うん。
で、かといってじゃあなんだ、今更旅行会社に行って旅行会社の人に相談してとかやりたくないので、
うんうんうん、
ネットでそれができないのかと。
うん、
まあ、なぜ今まで往復の交通機関も含めてネットで取るってやったことがないので、
うんうんうんうん、
そもそもできるのかどうかよくわからなかったんですけど、うん、まあ、とりあえず調べたら、じゃらんと、楽天トラベル。
うん、
で、ができて、
うん、
で、どっちでもできるのは、アナで飛行機で往復して、で、現地でホテルみたいなパターン。
うん、
それと、JAL で往復して、現地でホテルみたいなパターン。
うん、
これは楽天トラベルと JAL と両方できます。
うんうんうんうん、
で、楽天トラベルは飛行機プラス宿しかできないけど、
うん、
JAL の場合は、プラス、鉄道でもそれができます。
ほうほうほうほ
う。
まあ、実際、サイトに行くと、まあ、そういうページがあって、順番にやっていくと、うん、まあ、実際、ジャランから申し込むと、なんか日本旅行のページに飛ばされるんで、日本旅行が扱うパッケージツアーみたいな感じになるっぽいんですけど、
うん、
新幹線往復プラス宿とかでも、ジャランだったらネットでできる。
うんうん、
で、しかも、決められたパッケージツアーから選ぶんじゃなくて、自分が、まあ、行きたいコースというか、
うんうん
うん、っていう、まあ、よっぽど複雑な変なコースが取ったらわかんないですけど、
うん、
まあ、普通に往復するとか、
うん、
あとは飛行機の場合でも、行きと帰りの空港を変える。例えば、今回は往復になったんですけど、例えば、静岡、なんだ、まあ、東京発だとしたら、
うん、
行きは羽田から、札幌に飛んで、帰りは旭川から羽田に帰ってくるとか、
うん、
っていうのも、楽天トラベルでもジャランでもできます。
ほう。
うん、
で、まあ、そんな感じでやって、で、まあ、自分の、工程とかに比べながらやっていったんですけど、うん、で、結局、で最初、アナで撮りたかったんですけど、僕は。
うんうん、
アナが全然席が空いてなくて。
ああ、そうなんだ。空いてないんだ。うん、
空いてないんで、空席が全然、うん、もう毎日連日満席とかなってるんで。
北海道行きが？
そう、静岡北海道線が。で、なんかないのかと思って、なんかないかって考えたら、夏の間だけ、まあもう夏じゃないけど、
うん、
10月31日まで、静岡の、富士ドリームエアラインズっていう航空会社があるんですね。
ああ、はいはいはいはい。
静岡空港ができた時に、静岡の、鈴代グループが作った航空会社なんですけど、
うん。
うん、あれが、静岡空港から、札幌の岡山空港までの便を飛ばしてるときに、一応。で、まあ、それ、富士ドリームエアラインズなんで略して FDA って言うんですけど、
うん、
FDA って、JAL と協業をしてて、
うん、
JAL としてもチケット売るんですよ。今月は FDA の飛行機なんですけど。
なるほど。
うん、だから、FDA の便を JAL で、JAL からチケットを買って飛んだって形にすると、
うん、
JAL で往復して、プラス現地のホテルって形で、まあ、ジャランとか楽天トラベルで成立するわけなんですよ。
うん、
なるほどね。
で、調べたら、その便が10月31日まで飛んでたんで、
うん、
で席も空いてたんで、
うん、
じゃあもうそれで行こうと、
うん
うん。で、決めてやっていって、で、まあ、そうですね。で、しかも結構、JAL も楽天トラベルもシステム的にちゃんとその辺作り込まれてて、
うん、
まあ、最初往復、行きは何時、何日、帰りは何日決めて、
うん、
で、目的とりあえず札幌になるんで、最初は札幌のホテルがこう、今回だと、6泊か ?6 泊なのかなのか、うん、うん、6泊出てくるんですけど、
うん、
ここから、ホテルの宿泊は、別に、選ぶみたいな選択肢が出てきて、
うん、
そうすると、今回みたいに、空港は札幌に着くんだけど、泊まるのが旭川とか別の場所ってのもできるんですね、
いやー、なるほど、なるほど。
うん。なんで結局今回僕がやったのは、往復は静岡、札幌で、JAL、
うん、
で、
うん、
で、その間泊まるホテルは、旭川に2泊して、
うん、
で、留萌って町に1泊して、
うん、
また旭川に戻ってきて、旭川で2泊。
うん。
で、最後に札幌で1泊。
うん。
うん、っていうのがもう、ネット上で楽天トラベルとか JAL のサイトだけでできてるんですね。
うん。
うん。
うん。 で、そんな感じでやっていって、まあ、最終的にジャランで撮ったんですけど、
うん、
飛行機の往復プラスホテル代で、まあ、現地の移動は別に JR の切符を買ってるんですけど、
うん、
飛行機とホテルだ、全部含めて4万3000円です。
おぉ、安いね。
安いです。
全部で、なんだ。だから今言った1週間分で。
そう。
4万3000円。あ、安いね。やっぱそうやって
聞く。安いです。めちゃめちゃ安いです。
うん。うん、
だって普通に買ったら飛行機で置くだけで3万とかするんで。
うん、うん。
うん。
うん。
なんでまあ、GoTo トラベルキャンペーンで割引されてて、まあこれが35% 引きぐらいの金額になってますから。
うん。うん。うん。うん
払ってる金額としては、うん。で、まあ安くなってるんですね。
うん。
で、で、なおかつ、ホテルについて渡されたのが地域共通クーポン。
うん。
うん、あの、15% 分は地域共通クーポンが渡されて、うん、それを現地で使っていることで地域の経済の活性化に役立てますよ、みたいなやつですよね。
なるほど。
GoTo トラベルキャンペーンの議論も、うん。うん。で、それが、今日、このホテルにチェックインしたときに、渡されまして。
うん。
うん。これ、ホテルで、最初にチェックインしたときに、ホテルから渡されるっていう仕組みらしいですね。
うん。
へ
ー。で、まあ、あ、そうそう。地域共通クーポンが、この紙で渡されるパターンと、
うん。
あとは、デジタルで、スマホとかでなんか QR コードとかで出して、うん、スマホの画面で出るっていう、デジタルのパターンと2パターンあるんですけど、
うん。
うん
で、どっちが使えるかは、うんと、ユーザーを選べなくて、多分、旅行会社とかその発行する側の都合で決まるのかな。
うん。
うん。で、しかも、使えるお店も、この店は紙とデジタル両方できます。
うん。
こっちは紙しかできます。うん、使えません、みたいに、分かれてるんで、
うん。
あの、デジタルで来ると、紙でもらえるときよりは、使える範囲が狭まります。
うん。
うん。
うん。なんで、まあ、そんな違いもあるんですけど、なんで条件がいろいろ変わってくるんですけど、うんで、まあ、まあ一応そんなざっくりしたのはまあ、知識としては知ってはいたんですけど、うん、まあ実際使うとどうなるかとか、実際その件とか見たことがなかったんで、僕も今日初めて手元に来て見たんですけどね。
うん。
うん。で、まあいろいろ分かったことと、あとそれを使おうとしていろいろ考えたこととか、
うん。
をちょっと、まあ、これあれですね、多分地域によっても多分条件多分変わってくると思うし。
そうだね。
うん。あと下手すると、これから時間が経っていくともうちょっとこなれていって条件も変わってくる可能性があるんで、
うん、
あくまでまあ、今の段階の僕の体験談として聞いてもらいたいんですけど、参考まで。
うん。
とりあえずホテルにチェックインしたときに、チェックインしたカウンターのところで、地域共通クーポン、渡されました。
うん。
ですね。元の旅費から計算すると、飛行機の中でちょっと簡単に計算してみたんですけど、
うん、
9000円ぐらいなはずなんですね。
うん。
うん。で、まあ僕もあんまり気にしてなかったんで、ちゃんとまあじゃらんで、申し込みした時にいくら分もらえますよって見てなかったんですけど、
うん、
なんかホテルのカウンター、ホテルのフロントで渡されたのが、18枚分になりますとか言われて、
うん。
なぜか1万8000分もらいました。
うん。
で、ラッキーじゃん。
多分間違えてんじゃないかなって感じがするんですけど。
うん
うん、最初計算しなかったのに、ああ、そうなんですか。結構たくさんもらえるんだなと思って、その本もらったんですけど、
うん、
後で改めてネットで見したら9000円って書いてあるし、
うん、
なんだこれ北海道独自でなんか特別倍にしますとか、なんかそういう施策やってんのかなと思って調べたら、特にそれもやってもないみたいで。
ああ、そうなんだ。
うん、で、まあ、ちょうど今、ヤフーニュースとかに、この地域共通クーポンの話題が上がってて見てると、
うんうん、
どうもこれこれこういう人が何泊するから、いくら分発行されますっていうのに合わせて、
うん、
何枚分ホテルに届くんじゃなくて、
うん、
もうなんかホテルに、1000枚とか1万枚とかドンってくるらしいんですよ。
なるほど。
それさえもなんか遅れていて、なんか届いてないところとかあるとか言って なんか大変らしいんですけど、
うんうん
うん、だからもうホテル側でなんかそれと多分ジャラン側から来るこの人の名前渡しくださいっていう情報と付き合わせて、
うんうん
うん、で、ホテルの方で使えるように日付のハンコとか、あとエリアのハンコを押して渡すらしいんですけど、
うん
うんうん、多分そこで間違えたんじゃないかなって感じが
する。なるほど。
やったー、じゃあ、タロケンから北海道のお土産がきっと届くんだ。
うん
そうなんですけどね。 で、まあ、とりあえず1万8000来たわけですよ。
う
ん。うん、ただね、有効期間がですね、まあこれ収録しての10月4日の夜なんですけど、
うん、
10月4日から10月7日までなんです。
1週間いるのに、
うん、うん。で、これ、一応フロントに聞いてみたんですよ。
うん。
いや僕、これ、帰るの10日なんですけど、この日になるんですかって聞いたら、
うん、
いや、なんかホテルも、指示が来た通りに発行してるだけなんで、うん。よくわかんないですけど、一応これが正しいみたいです、みたいな形で。
うん、
まあ、
うん。うん。
なんで、あ、まあ、じゃあわかりましたっていう話にしたんですけど。うん、で、どうも、ですね、今回、例えばなんだ、僕がずっと同じ旭川のホテルにずっと泊まってたら、
うん、
多分10日まで使えたはずなんですよ。
ああ、なるほどね。
多分帰る日っていうか、そのなんだ、ホテルをチェックアウトする日の翌日までが有効期限。
そういうことか。ああ、は
あ、はあ。なんで、もし旭川にずっと同じホテルと泊まってたら、多分有効期限11日までになっちゃったと思う
ん
です
よ。うんうんうん。
今回は最初2泊したホテルを6日にチェックアウトするんですよ。
うん。
そこが基準になるらしいんですよ。
うんうんうん。
で、その翌日の7日が有効期限になるみたいな、ね。
うん。
で、しかも、でも途中6泊するわけじゃないですか。
うん。
6泊分は全部、要は、行程全部のこの地域共通クーポンは最初のホテルで渡されちゃうんですね。
うんうん。
なんで、これからその、ゴールデントラベルキャンペーン使って地域共通クーポンもらえることも当てにして、旅行される方、気をつけてもらいたいんですけど、
うん、
そうすると一番損するパターンは、一番最初に一泊だけして、移動する場合。
そうだね。
うん。
うん。
そうするともう、うん。で、しかもなんか2週間ぐらい旅行すると、
うん、
地域共通クーポンの有効期間が3日ぐらいなんだけど、2万円ぐらい使わなきゃいけないとか、そんなことになるわけです
よ。うん、うん、うん。
で、まあそんな感じで、とりあえずじゃあどこで使えるのかなと思って、まあ調べたりとかしてたんですけど、
うん。
旭川駅前に限って言うと、
うん、
使える店が全然ないです。
あ、そうなの？
へぇ
ー。なんかイメージ的には、例えば、チェーン店とかじゃない、地元がやってるような、
うん。
居酒屋とか焼き鳥屋とかなんか料理屋とかで使えそうなイメージじゃないですか。
うん。
うん、使えるとこ全然ないんですよ、そういうところで。
あ、そう。
まあ、車で動ける範囲で足を伸ばして探せば、まあ、うん、GoTo トラベルキャンペーンのそのサイトにマップがあって、
うん、
ここの店で使えますみたいなのが出てはくるんですけれど、
うん、
旭川駅前に限って言うと、
うん、
出てくるのが、まずコンビニ。
ああ、はあ、はあ。うん、
それと、旭川駅前にはイオンがあるんで、イオン。
うん。
あとは、ホテルが出てくるんで、ホテルの中に併設されてるレストランの類。
ああ、なるほど。うん。
は、ほぼ使えるみたいなんですね。
うん。
うん。だけど、それ以外の店っていうと、あとかなんだ、ツーハドラッグとか出てくるのか、ドラッグストアとか。
うん。
も使えるんですけど、
うん。
例えば、このホテルだと、道路挟んだ向かい側に、旭川ラーメンのラーメン屋があるんですけど、
うん。
そことか全然使えないし、
うん、
まあ、商店街っていうか、買い物公園っていうのかな、
うん、
旭川の駅前からちょっと太めの通りがあって、ブラブラしながらこう、歩いていって、まあ、両側に店があるような大きな通りが、
うん、
メインストリートみたいな通りがあるんですけど、僕、
うん、
もある程度歩き回って、お店を探してみたんですね。
うん、
使えるところはブルーの使いますよっていうステッカーだったりとかポスターみたいなのが貼ってあったりするんですけど、
うんうん、
全然ないです、やっぱり。
そうか。
で、最初はこれ使って、まあ地元の店とかで、まあちょっと高めのところでもいいから晩ご飯食べようかなと思ったんですけど、
うん。
まあそこの通りもないし、あと、じゃあイオンは使えるか、イオンに行ってみて、
うん、
で、イオンの上の階とかに行くとレストラン街とかあるじゃないですか。
うん、うん。
そこは使えるだろうなと思って行ってみて、
うん、
見て回ったんですけど、
うん、
使える店一個もなかったです。
あ、そう。
ええ。なので、もう諦めて、普通に松屋に入って、ペイペイでお金払って晩ご飯食べてきました。
なるほど。
で、とりあえず僕がこれを使おうとした現実的な線は、
うん、
とりあえず、ギリギリ最終、この有効期間の最終の7日に留萌に泊まって、
うん、
そこでレンタカーを予約してるんですけど、
うん、
で、まあ、5000円なんですけど、うん、まあ、それがネットで申し込みしてあるやつなんですけど、支払いはしてないんですね。
うん。
で、見たらそこが、あの、使える店になってたんですけど、そこで5000円は消費できるんです
よ。ああ、なるほど。
うん。で、とりあえず、ローソンで買い物するのに1000円使ってきたんで、
うん、
今1万7000円分あって、で、レンタカーで5000円使うとして、あと1万2000円を、この4日間でどう消費するかっていう話になるんですけど。うん。で、あとはなんだ？札幌とかだとどうなんだと思って一応見てみたら、
うん、
あの、百貨店とか、
うん、
全国の、
うん、
あとはビッグカメラとかで使いたりするんですね。
ああ、なるほど。
で、旭川で家電店とかあんのかと思ったら、ちょっと、2駅ぐらい JR で行ったところに、うん、100万ボルトがあるんですね。
うん。
100万ボルト使えるらしいんですね。
うん。
もう最近100万ボルトって言ってなんか家電品とか IT 機器買おうかなと
思って。まあまあ、その方が無難かなって感じになっていくよね。
うん、それかもう、イオンのあの、食料品街に行って、4000円ぐらいのウニとか買って食えばいいのかとか思って知ってるんですけど、うんうんうん、そんな感じなので、もう、だからなんだ、もうとりあえずまあ、車で移動したらもうちょっと探せるかもしれないけど、もう、僕が電車と歩きで行ける範囲だと、もう、もはや考えられるのは、コンビニか、イオンぐらい。
うん、うん。
うん。あとは、まあ、ホテルの中のレストランぐらい。
うん。
っていう感じですね。旭川駅前だと。
そうか。だから、まあ、周知されてないっつうのもあるんだろうな。
まあ、あとはなんかネットの記事見ると、何なんかバーとかだけ認可が下りないとかなんかそんなもあるらしくて。
へ
ぇー。
うん。だからまあもちろん店側がこの利用申し込むか申し込まないかっていうのもあって、
うん、
例えばなんだ、ホテルのカウンターでは、ローソンでは使えないんですけど、セブンイレブンとセイコーマートとツルハドラッグは使いますって僕に教えてくれたんですね。
うん。
うん。
なんで、あ、そうなんだと思って、
うん、
そのつもりで行ったんですけど、
うん、
たまたまその、メインストリートのところにローソンがあって、パッと見たら、使いますっていうのが貼ってあるんですよ。
うん、
俺使えるじゃんと思って、で、そこで買い物したんですけど、
うん、
で、ホテルに帰ってきたら、ホテルの近くにもう一個ローソンがあるんですよ、
うん。
そこは使いますっていうのが貼ってないんですよ。
ほうほうほうほう。
だからどうもコンビニでも統一されてないみたいです。
あ、そうなんだ。
へ
ぇー。うん。多分まあ最終的にはオーナーの判断になるか、まあ手続きが遅いとかそういうことなのかもしれないんですけども
、
うん、セブンイレブンだったら絶対使えるかって言ったらそうじゃない可能性もありますね。
まあ、まあ、しょうがないっちゃしょうがないのかもしれないよな、なんか。
なので、これから行く人はもう、あらかじめ自分がどこでいくらぐらい使えるかをちょっとあらかじめ、GoTo トラベルのサイトに行くと、一応マップが出てきて、
うん、
この店が使いますみたいなのが、検索できるんで、
うん、
当たりをつけておいた方がいいかもしれないですね。
うん、
いやー、でも、その、何まずさ、飛行機がとか、うん、宿泊先がとかっていうのも調べて、うんうんで、さらに、自分の行きたいところと、うん、それから買い物できる場所と、
うん、
もう事前に調べて、とか、うん、もう、うんざりだよ。う
ん、そうなんですよね。
そうだね。
大変じゃん。
まあ、大変ですよ。腹減ったし、疲れたなと思ってたのに、これでどっか食べに行こうと思ったら、どこも使えないみたいな感じになって
し、
でさあなんか使う暇なくて結局流すみたいなこと
に、
うん、
みたいなことになっちゃうよね。
なるとね、
そうですね、もったいないですね。
その手元にあるものが使えないんでさ、
うん
うん、
いやいや何なのよっていうことになるよね、より一層
だよな。
まあそうですね、うん、なんでまあそうですね、まあどこで使うで使うかなって感じなんですよね。で、まあ、うん、北海道の場合はあんまり意味がないんですけど、
うん、
一応これ県単位にはなってるんですが、
うん、
なんで、例えば、今回僕だと、北海道内だったら、まあ、どこでも、場所としては使えるんですね。
うん。
うん、で、それ以外に、隣接する都道府県でも使えるんですね。
うん。
なんで、僕がもらった、地域共通クーポンには、北海道、青森県と書いてあります。 隣接してる青森県でも、
まあ、微妙だねそれね隣接
いやだからあの国後エトロフでも使えるのかと思って
そっちは日本って認められてないからダメじゃないかな、
ダメなのかなあ、そうなのか。隣接するのもありなんだ。
うん。だから、東京だったら多分神奈川でも埼玉でも千葉でも使えるんでしょうね。
っていうことなんだろうね。
うん。沖縄は鹿児島なのかどうなのかとか。
いや、鹿児島だろうね。
でしょうね。
うん、鹿児島のみってことになるんだろうね。
うん。なんで、まあ、まあ、京都に行って、京都旅行に行って、ついでに大阪にも足を伸ばしてって言った時に、まあ、まあ、京都でもらっても大阪で使えるんで。
うん。
まあそういう使い方はできますけどね。
うん。
うん。なんでまあ、そういう諸々の条件とかの店が少ないとかいうのはあるんで、
うん、
まあそうだな、本当に。で、まああとは当然買えないものとかいうのがあって、まあ、例えば金券の類とか、クオカードとかああいうのは買えないですし、
うん。
うん、なんで、まあ当然なんだ、iTunes カードとか買えないわけです
し。もう買えないよ、
そっかそっか。
うん。あとはなんだ、コンビニで使えるからって言って、じゃあ、なんだ、水道料金の支払いとかに使えるかって言ったらそういうのもできないですし、
うん
うんうん。あと、人にあげるのもダメらしいので、
うん、
譲渡するってもダメらしいので、
うん、
自分で使わなきゃいけないですね、
うん
うん。っていうのがあるんで、まあ、まあ、その中で何に使うかを考えるしかないんですよね。
うん
うん
あれだよな、PS4 のソフト買って売っ払ったらいいじゃんね。
うん。
みたいな。
うん。
悪のことを考えるな、俺は。
いや、僕もそうですよ。だから、100万ボルト行って、なんだ、ヤフグで高く売れそうなものを買ってきて、
うん、中継もあるわな。
もはやだってこれ消費するのってそういうのしかもう思いつかない
うーん。まあでも、その地元でやってる飲み屋とかそういうのがっつうのが微妙なとこだね。まあ、やっぱ制度設計が良くない感じがするな。
まあそうです
ね。うん。いや、だからやっぱその時間がたっぷりあるんならこのクーポンの仕組みとか悪くないのかもしんないけど、
うん、
その時間がない中で、でもこっから経済動かすみたいな時に、これが果たして一番ベストだ、ベターだったのかって、
うん、
微妙な感じはすんね、なんか。
いや、だってさ、一、うん、週間も旅に出てくれる人なんて、乗客じゃないですか。一、
うん
うん、週間ずっと一箇所にいる人の方が多分少ないよね。
うんうんうん
まあ そ, うですね、
それでこの仕組みっていうのがどうも納得がいかないよ、うん、そもそもね。
だよね。だから、それだったらまあ、いえ、その、可能かどうかわかんないけど、やっぱその、消費税の、さ、飲食とかそういうので、うん、納税するときに減免してあげるとか、そういう方が全体に行き渡るんじゃねえのって感じはしなかないよね。
うん。まあ、それか、なんだ、ホテル転々としたら、行った先でホテルで、
そうそうそう、
もらってもらえる、
うんうん。
そうなるのかなと思ってたんですけど、うんうん、そうじゃなかったんですよね。うん。なんで、予定の立て方によっては、使いにくくなるっていう、
ね。いや、びっくりよ、それ。
そうなんですよ。こんなんでびっくりしました、僕も。うん。
まあまあ、だから、その、まあ、クーポンでも配らないでいいんじゃねえのっていう中で、お役所の役人さんたちが必死に、現場に、うん、で運用できる形に押し込もうとしたけど、やっぱりできなかったみたいな、香りはするよね、
うん、
やっぱ。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、時間、準備期間もまあなかったってもあるでしょ
う、ね、うん、いや、それがもう、間違いなくそれがあるよね。
うん、まあそうでしょ
う
ね。
うん。だからやっぱりこのザルの目がかなり大きい感じが今はするよね。これ結局いつまでかもよくわかんないんだよね。
来年の3月31日とかじゃなかったっけ？
あ、そうなの。なんだ、うん、来年中やっといてくれよ。
仕事に使おうと思ってるんでしょ。
うん、そりゃそうだ。いや、なんなんだよって言いたくなるよ。それ、そらね、観光の人とかさ、飲食店の人たちは、うん、そら苦しかったらわかるよ。
うん。
でも今再開できてんじゃん。
うん。
こっちはさ、その、うん、この GoTo なんとかのせいで全部なくなったんだよ。全部だぞ今年一年。
うん。
じゃあ来年は普通ですか？ふざけんなよって言いたくなるよね。
ね。
何の恩恵もねえじゃん、結局。てめえらがやる、いや、やるとか言ったから、Go to トラベルやるって、あの状態でやるって言ったから、こっちは迷惑こむってんだよ。って言いたくなるよね。ほんとねって感じだな、なんか。
いや、にしてもよ、うん、さっきタロケン言ったけど、うん、ホテルごとで配るぐらいはできたんじゃないの、
うん、じゃないかなと思うんですけどね。
だからね、
まあ、
うん。
まあ、確かに、なんだ、あの、パッケージツアーみたいに組んじゃってるんで、
うん、
ここは一泊いくらっていうのは計算しにくいっていうのはあるかもしれないんですよね。なんで総額に対してなのかもしれないんですけど、
うん、
それにしてもまあ有効期限とかなんかぐらいはその辺は考えてくれると思うんですけどね。
それだったらパッケージで頼んでるわけだから、
うん、
最初と最後、行きと帰りは分かってるわけだから、
うんうんうん、
それに対しての日にちの設定をするべきじゃない、
うんうんうん、だよね、うん。そう思うよね。
ね、
うん、
そうですね。うん、その辺ができてないんですね。
まあまあまあ、だから、まあ、政治家さんの発想に現場は頑張ったんだと思うんだけどね。
いや、思うけど、うん、思うけど、でも結局これって経済を回したいためのものなんでしょ？
そうだよ。
で、手元に紙だけあって、使ってなかったら、回すことにはならないよね。
そうですね。
うん、
そうなんですよ。
と思うよね。だから結局、うん、じゃあ家電屋でも行って買っちゃおうかみたいなことになりかねないよね。
うん。
なんか微妙な感じすんな。
まあだからまあ地域によってはもっとあのね、その地域で頑張って、そういう個人商店とか飲食店とかがもっとたくさんあの、使えるようになってるところもあるかもしれないけど、まあね、その辺は、地域差もあるとは思いますので、あの、観覧車も全部が全部こうかどうかわかんないんですけど、
そうだね。
まあでもまあ、Facebook で見てると、他の方でもまあ、結構あの、使うのに苦労しましたって書いてあ
ったんで、あ、やっぱそうなんだ。
まあ、割とこういうパターンはあるみたいですね。
そうか。うん、まあまあ、都道府県も、その地域地域も大変だろうしね。
まあ、
ね、やっぱ、まあ、急にやっぱ立て付けができてガーってやってるから、そこの無理はまあ、わからなくはないけどね。
うん。
うん。まあ、難しいとこだね。
まあ、そうですね。
うん。
なんで、まあ、とりあえずなんだ、今後、GoTo トラベルキャンペーン使って、こういうふうに僕みたいに旅行行く、
うん。
と、計画してる場合、うん、なんだ。例えば、これ、じゃあ、北海道内で移動する JR の切符を買えるかって言ったら JR の切符は買えないんですね。
うん。
要は JR だと、県外に行く、例えば極端なこと言うと JR の札幌の駅の窓口に行って東京から新大阪までの新幹線も買えちゃうんで、
うん。
全然地域に関係ないところに使われちゃう可能性もあるんで、使えないんですね。
うん。
で、まあ、ひょっとしたらなんだ、地方施設とかだったら使えたりとかいうのはあるかもしれないし、あとは、タクシーで使えるところとか、まあ、これも公式ページには載ってるんですよ。うん、どこのタクシー会社使えますとか、
うん、
バス会社使えますとかっていうのがあるんで、
うんうん、
まあ、まあ、そこで、使える目処を立てて、
うん、
計画組むとか、
うん、
まあ、あとは、まあ、レンタカーは割と行けるみたいなんで、
うんうん、
で、まあ、それも、僕も今回、レンタカー使うのはトヨタレンタカーなんで、
うん、
別にそんな地域だけのマイナーなところじゃないんだけど、うん、使えるみたいなんで、
うん、
予約だけネットでしといて払わない、
うん、
ネット決済しない、
うん、
ってやれば、この地域共通クーポンでレンタカー使えるんで、
うん
うん、そんな感じでちょっと考えて支払いどうするかと決めてもらえればと思います、
ね、うん、だからまあ本当その、うん、どう払うかも含めてプランしっかり練っといた方がいいってことだね。
当てにしてるんだったらね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、うん、で、僕はまあ全部素泊まりでやってるんで、ホテルの朝食も飲食もついてないんで、
うん、
まあ、ご飯食べるのに使うっていう手もあるんですけど、
うん、
本当にパッケージツアーとかなんかで一泊二食付きから取っちゃってる場合、
うん。
そうするとお昼ご飯しか、ね、食べるとこないわけ
ですよ。そうだね。
そうだね。そうだね。
より一層どうやって消費するねんって話になる可能性がありますからね。
うん、うん、旅の一週間も旅するのにさ、うん、最初の一日二日にお土産なんか買わないからね。
うん、うん。
そうそうそう。
荷物になるからさ。
そうだよね。
そうそうそうそう。 しかも僕今日見た限りお土産買えそうなところで使えるとこないです
しね。それが厳しいよね。
だからさ、あれなんじゃないの、店を限定しなくって、うん、その、だから電気代払うとかそういうことに使われちゃ困るから、その、うん、用途を限定した、商品券にしたらよかったんじゃないの、
うん、まあね、うん。いっそのことなんかあのなんだ、JCB ギフトカードとかそんなにした方が良かったかもしれないですね。
うん。
いっそのこと。
っていう気もしなくはないよね。
うん。
ちか、今のあんまよりはやっぱり、その、用途は何であれ全体で使えるほうがよくね。その、まあ確かに電気代とかは、別だけど、その、物を買うの全般に使えると何が悪いのよ。
うん、だから商品券でしょ？
そうそうそう、うん。それでいい気するよね。
一般的なね。
うん。
うん。それでよかったのにね。
で、それどこで使おうがっちゅう感じでもいいんじゃないのって思うよな。
商品券にして、換金したらダメよとかさ、
うん、そうそうそうそう。
その、電気代払っちゃダメ。うんうんよとかさ、うんうんうん、そういう制限を
感じはしなくはないよね、
うん、つけた方が
だってその経済を動かそうっていう方向なら、
うん、
全体の方向としてそれでよしっていう判断まあだからこれはリーダーシップの判断だね
うん、
うんうん、まああとはまあどうだろうまあ僕が特にあの観光目的で来たわけじゃないんでもっとあの、うん普通にあの観光地を回るんであれば結構まあそこで使えたりするのかもしれないけど、ね、
ああそうかそうか
うんなんでまあ、その辺はまあちょっと、ケースバイケースだと思うんですけど、
うん、
まあでも、あの、事実上これ出張とかでも適用されちゃうので、
うん、
あの、当然出張もこれで、GoTo トラベルキャンペーン適用で出張行ってる人たちもいると思うので、
うん、
まあ当然その辺もね、期待してっていうところはあるでしょうし、
うん
うん、まあ会社も費用が安いんだったらまあ行ってこいよっていう話にもなるところもあるでしょうし、うんうん、っていう意味で、まあちょっとこっち側、使う側もちょっと対、あの、対応っていうかね、
うんうん、
傾向と対策はあの、しとかないといけないなっていう、うん、感じですね、ちょっと僕の印象では。
そんな感じだね。で、その北海道の人出はどうなの？多いの？
ね、まあ、思ったよりは多いかな
っていうイメージなんだ。
そうですね。まあ、札幌から旭川まで特急乗ってきたけど、まあ日曜だっていうことはあったけど、でも中途半端な3時とかそれぐらいのに乗っても、まあ割と意外と乗ってるなっていう感じがしてるし、
うんうん
うんうん、まあ特に、人がそんなに出控えてるって感じもない
です。ない感じなのね。まあなんか北海道は独自の政策をなんかやってるみたいな。チラッとね、
うんうんうん、
いう話もあったよね、あの知事さんに。
そうね。
みたいなのもあるから、うん、まあまあ、あれなのかもね。
そうですね。
まあまあね、本当その、こういうので影響が、こう、どんどんどんどん大きくなって、またどんどん割りになっていくっていうことさえ避ければね、とは思うから。まあまあ気をつけて、まあこれもまあうまく利用してって感じだな。
まあそうですね。実際本当にホテルとか、東京都内とかでもすごく安くなるんで、
うん、
普通にあのなんだ、楽天トラベルとかジャランとかでホテル予約するだけでも、
うん、
あのホテル分だけでも適用されるんで、
うん、
まあ、来週もちょっと東京に行く用事があって東京泊まるんですけど、
うん、
最初はまた新幹線往復プラスホテルとかで、
うん、
取ろうとかなと思ったんですけど、
うん、
新幹線の列車がかっちり決められちゃって変更とかできないんで、融通きかないんで、
うん、
それも嫌だなと思って、いろいろ見ていったら、結局、ホテルだけ、GoTo トラベルキャンペーン聞く形、まあ、楽天トラベルとかジャランとかで、クーポン、GoTo トラベル対応のクーポンを獲得するっていうのをボタンを押してから、
うん、
ホテル予約すると、もう勝手に適用された金額になるので、
うん
うん、
で、それでやって新幹線を普通に買っていっても、
うん、
もう全然、十分安いなっていうぐらいの感じになりますから。
うん。
うん。まあ、それを使って普段、よりもちょっと高めのホテルに泊まれもよし、
うん。
安いところにさらに安く、
うん。
うん。泊まれもよし。で、まあ、東京も今回から、対応になったんで、
うん。
でも、まだまだ都内そんなに、まあ、だんだん増えてきて、金額戻りつつあるっては言ってますけど、まだ、以前、通常時よりはホテル安いですから。
うん、うん。
うん。まあちょっとなんか都内に用事があるとか、
うん、
まあね、まあ都内に限ったことじゃないんですけど、まあちょっとじゃあ実家に帰ろうかっていうのがいいと思うんですけど、
うん、
まあそういうところでうまいこと使ってやって、まあ まあ、地域共通クーポンをまあ使えばラッキーぐらいな感じで、ポテンダ安くするっていうノリでもいいかもしれない。
うん、そうだね。
うん。
うん。まあまあって感じだな。
はい。
まあ、行くのはね、そういう、まあ、あれで、チャンスではあるので。
そうです
ね。まあ、ね、ほどほどに対策しながら、
うん。
ね、行ってもらいたいなっていう感じはありますな。
うん。
そうですね。
うん。なら次、コロンさん行こうか。
はい。
うん。
私ね、今日は、
うん、
いつもの、参考レアものショップさん、
うん、
からなんですけれども、
うんうん、
いや、いろいろ考えてたらね、
うん、
参考さんの商品って、
うん、
いくつかの傾向があるな、って思ってて、
うんうん、
まあ、一つはさ、うん、ちょっと便利なものを、
うん、
他のメーカーさんが出してるものよりも、
うん、
安価な価格で、
うん、
出しますよ、みたいな製品だったり、
うん。
で、そうじゃなかったら、ほら、タロケンが前買った、
うん、
ズボン干す、乾かすやつみたいな。
犬神家の一族ね。
そうそうそうそう。
アイロンイラーズ2ですね。
ああいう、なんか、違うアプローチで、何か一つに特化してるものだったりとか、っていうのが結構あるかなって思っているんだけれども、
うん、
今日のはね、うん、別の参考さんの傾向で、
うん、
あれとこれを組み合わせるみたいなパターンがあるじゃない、
うんうん、
これとこれがセットになってると便利よね、
うん、
みたいな、
うんうん、
その系の流れのものなんです、
うんうん、
欲張りホットプレート、
うん、
まあこれね別物がひっついてるわけじゃなくって、うん、ホットプレートとホットプレートがセットになってる、
うん
うん、
ですが、
うん、
これがね、
うん、
片方は深さが浅いのよ、
うん、
もう片方がちょっと深いのよ、
うんうん、
このホットプレートの2つのセットなんです、
うん、なるほど、
うんうん、
でじゃあそれで何がいいかっていうと、
うん
例えばこっちで餃子を焼きます、
うん、
でそこが深い方で、
うん、
麻婆豆腐を作ります、
うんうんうんうん、
これもう立派な中華定食ができるじゃないですか、
うんうん
うん、お家で、うんうん、私がソファーに座って、
うん、
でテレビを見ながら、
うん、
そのソファーの前のテーブルで、
うん、
熱々の中華定食が作れるわけです、うん、もうここにさらにこの間 BJ が買った、
うん、
お一人様用の弁当箱の炊飯器、
うん、
あれなんかあるともうベストじゃない、
うん
うん、確かに
ね、オールオッケーな感じでしょ、
うん、
でこのね深い方と浅い方、
うん、
作りたいものが全然種類が違うわけよね、
うん、
でこの2つがそれぞれ別に温度調節もできるの、
うん、ああ1個っていうことじゃないっていうことね、
そうそう、いやそうなると、
うん、
麻婆豆腐作った、
うん、
でそれは煮詰めたくないから、うん、ちょっと温度を落として、
うんうんうん、
でこっちではギャンギャン餃子を焼きます、うん、とかね、
うん、
よくない、
うん、
ああいいですね、
いいよね、
うん、
うん、
いやまあうちは家族がいるから、
うん、
特に必要な製品ではないんだけれども、うん、お一人様、特に男性なんか、
うんうん
うん、
だったりすると、これはもしかしたら夢のような製品ではないかと、
うん、
思ったわけです、
うん。
そうですね。
ね、火力的にはね、230度まで上がるらしいから、
うん、
結構ね、
まあまあいけんね。
高いと思うのよ。
うんうんうん、
まあ、深さがちょっと深いって言っても、すごい深いわけじゃないから、揚げ物とかには向かないかもしんないなとは思っているんだけれども、
うん、
ちょっとしたお一人様用の鍋ぐらいだったら、
うん、
できるんじゃないかと思うのよね、
うん、
で最近だったらほらプチッと鍋みたいなほらうん、お出汁がちっちゃいこうカップになってて、
うん、
お一人様用はそれ一個で十分作れるよみたいなの売ってたりするでしょ、
うん、
はいはいはい、
あんなん買ってきて、
うん、
でスーパーで鍋セットみたいな野菜いろんな野菜が混ざってるやつ売ってたりするじゃん、
うん、
あんなん入れて、
うん、
でもすぐ鍋できるでしょ、
う
で鍋だけではちょっと物足らないなと思ったら、こっち側の浅いところで、
うん、
ちょっとだけでいいから、美味しい、いいお肉を焼いてみようか、うん、みたいなさ、
うんうんうん、
そんなこともできるわけですよ。
うん、
もう好き放題できるよね、多分。
うん、
だから、お家で、なんか、料理をしようと思ったら、男の人がね、しようと思ったら、
うん、
フライパンを買います。
うん、
まあ、買ってもせいぜい1個ぐらいでしょうよ。
うん、
で大は小を兼ねるから、
うん、
大きい方を買っとこうか、みたいな、
うん。
で、これで餃子を焼くと、
うん、
そのフライパンは、また洗って違う料理を作るときに作らなきゃいけない。
うん、
1個しかないんだから。
うん、
でも、これなら同時にできるのよ。
うん。
お
ー。素晴らしくないですか？
ちょっといい、欲しいなって感じ。
揺れるでしょ、揺れるよね。
なんか、その、うん、もっとゴールデンコンビネーションがある気するなぁ。なんかあるかな。
ゴールデンコンビネーション。
うん。
それメニュー的な話ですか？
そうそう。
あうん。まあでも、いやだから、フライパン買おうかなって最近たまに思うんですけど、ね。
おー、すごい、うん、料理に目覚めたのか。
うん。
いや、ていうか、もうちょっとあの、夜食にしても食べるバリエーション欲しいなとか。
ああ、なるほどね。
あの、餃子とかでもまあ、レンジでチンして食べれるやつも、でもあんまり売ってないんだよな、うん、うちの近くのスーパー。
うん。
やっぱり、冷凍でも炒めるみたいな形になってるんで、うん、炒めるのができるとだいぶ選択肢が広がるなと思って、
うん、う
ん。じゃあ、フライパン買おうかなと思うけど、うん、買ったとして使うかってのと、買うと邪魔だなとかいうのがあったりとか。
フライパンを使って、うん、いや、本当に料理をしようと思えばフライパンがあっていいと思うんだけれども、うんうんうん、あの、そのフライパン使って料理をするってなると、台所に立たなきゃいけないっていうわけね。
う
ん
うん、そうですね。
その、うん、台所に長く、うん、いた経験がない人たちは、
うんうん、
もうその台所に立つっていうこと自体があんまりこう、うん、なんていうか、うん、好きじゃないかなっていうのもあって、
うん
う
ん、
そうですね、うん、
これだったら、
うん、
そこまでいかなくても、
うん、
自分のいいポジションで、
うん、
電源さえあれば、
うん、
作れるわけですよ、
うん、
そうですよね、
うん、
しかも大きさ的にも一人用でちょうどいいぐらいな感じだよね、
うん、
これ。
そうだよね。一、うんうん、人二人な感じだよね。
説明のサイトを見るとね、この深い方でラーメンぐらいは作れるみたいよ。
うん、
ああ、そうか。
それぐらいの容量は、だから500、600ぐらいは入るんでしょ。
入るんだ。
うん。
何がベストなんだろうな。
まだ言って
る。悩んじゃうな。
まあいろんな組み合わせできると思いますけどね。
なんだ？
なんだろうな。
焼きとなんかとか。
いやだからダブルで焼きでもなんかそのドンピシャのタイミングでできると一番うまいんだよみたいな、
うん、
何か、うん、があれば、うん、バカってハマるなって思うんだよな。
難しいな。
難しいよね。
パッと思いつか、伺わないよね。何か、そうだな、何か、なんだろうな。
もう焼きそばと目玉焼きか？それも微妙だな、なんか。
まあ、なんか、目玉焼き乗っけるだけに、これってなんかちょっと、
まあね、まあ、もったいない気もするよね。
いや、でも、フライパンない人にはいいと思う。うん、
まあ、いいよね。
まあ
ね、
うん、いいですけどね、まあね、うん。それはそうなんですけどね。
うん。
うん
で、これあれだなぁ、定格1200ワットだから、車中泊系には使えないなぁ、やっぱ。
ちょっとでかいんですか？
まあ、普通の方、あの、ホットプレートぐらいの感じだよね、これだっていう感じだね。
まあ、それぐらいになるか。
うん。
うん。まあ、でも、値段が？
値段がね、そうそう。お値段はね、そんなに高くないんですよ。5980円。
うん。
絶妙な値段だ。
うん、だと思うね。普通のホットプレートもこんなもんだろ。
多分そうじゃないの。あまあ、うん、ピンキリだろうけどね。
うん
う
ん、
ああ、これ地域共通クーポンで買う方法ないですかね。
うん。あるといいね。
あるといいね。
うん。
そうしたらすぐ買いますけどね。ああ。 ちょっとなんか、うん、買いたい感じの値段だな、これ。
うん、うん。
おいい、いいとこですね、なんか、ね。
だから、まあ、ほんとアイディアとしては面白いよね、これ。
取り回しも良さそうですもん
ね。うん、そう思う、そう思う。
うん。
うん。
まあ、大きさ的に入るかどうかわかんないけど、
うん。
BJ なんかが好きな、焼きそばとチャーハンみたいなことができる
わけですね。うん、そうだよね。それも可能だわなとは思うよね。
量的に、まあ、入るかどうか微妙なところではあるかもしれないけどね。
うん。
うん。
うんうんだな。まあ、参考さんよく考えるな、こういうの。
そうですね。
うん。大したもんだっちゅう気がするね。
いや、ほ
ん
とだよ。
うん。
こう来たかと。
うん。
しかも、買おうかなって思えるぐらい安いっていうかね、うんうんうん、高くない。なんか他のところで出すと、12,800円とか言われると、うん、ちょっと高いなと思って、やめようかなと思うけど、5,980円なら買ってもいいかって思いますもんね。
うん、思うもんね。
そうだよね。
うん、
そうなんですよ。
でね、なんかね、口コミをちょっと見てたのよ。
うん。
そうするとね、
うん、
とてもいいらしいんだけど、
うん。
うん。
贅沢言わせてもらえば、
うん。
うん。
プレート部分がね、
うん。
取り外して、
うん。
丸洗いできたらいいなと。
うん。
ああ、そう。
あ、外せないんだ。これついてんのか。
って書いてあったから多分外せないんだよね。
ああ、そうだね。丸洗いできれば文句ないよね。
だから、
うん、
いや、これ、それ構造的に難しくないと私は思うので、
うん、
第2弾が出たら、
うん、
ああ、そうか。
取り外せるバージョンがいくんじゃないのと。
そうだね。売れ行きによっては、みたいな。
うん。
感じはあるよな。
そうですね。うん、
このタイプのカセットボンベのガスコンロもありなんじゃねえのかとかって思っちゃうよね。
ああ。
したらキャンプとかにも使えねえとかって思っちゃうじゃん。
ああ。でも火力調節が難しくなるのかな。そんなこともないのかな。
だってガス流すからどうなんだろうね、そんなにね。
二つのガス、二つを調整しないといけないからさ。
うん、いや、一発の二分配すればいいじゃん。
うん、それの調節が難しいんじゃないの、うん、
なのかな。いや、単純にだからあのカセットコンロの二つ火が出るって、用途広がるじゃん。
ああ、まあそうですね。
とかとも思わなくもないんだよね。
いや、多分ね、でもね、私思ったのは、これって、キャンプの発想だと思ったのよ。
うん。
家でする調理器具だけど、
うん。
うん、
多分、キャンパーの人の発想だろうなと思って、一、うんうん、個で、あれもこれも作ってしまいたいっていう、
うんうん、
この仕組みがね、
うん
うん。きっとそういう人が考えたんだろうと、踏んでいる、うん。
なるほど。
うん。
うん
ね、なので本当この売れ行きが良くて第2弾が出てプレートが丸洗いできますよバージョンがあるといいね。
そうですね。
うん。
待ちかなじゃあ。
っていう気がするな。
うん、まあ構造的に見た目結構シンプルな作りになってるから、
うん、
今のバージョンでもそんなになんていうの洗いにくさはもしかしたらないかもしれないけど、
うん
うん、とは思うんだけどね。
うん
うん、うん。で、あれだから、お掃除がしやすいタイプの、なんていうの、うん、何加工派だっけ？
テフロン加工。
あ、そうそうそう、うん、になってるみたいだから、
うん。
うん。うん、結構、
うん、
これ、でもいい、かもしれないと思ってるんだけどね。
うん。
そうですね。
うん。
欲しいっちゃ欲しいな。
でしょう、でしょうよ、う
ん。そうなんですよね。うん。
きっとやっていくうちに、いい組み合わせが見つかるんだと思う。
まあそう思うね。それはそれはわかる。
その人のライフスタイルに合ったいい組み合わせがね。
うん。
まあでも一人暮らしでその、フライパン持ってないならこれはありだと思うね。
うん、そうですね。うん、
冷凍の餃子でも今、すごいもんね。
らしいね。
餃子の王将の冷凍の餃子が最強だね。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。
うん。あれはいいね。
へぇ
ー。
それともう一個、油も水も何にもいらないっすってやつがあるのよな。
うんうんうん。
ああ、ありますね、
うん。あれも素晴らしいよ。
それでもなんかちゃんと羽ができるってやつだね。
ちゃんと羽付き餃子になる。うまいよ、あれ。
へ
ぇー。餃子、絶対冷凍もんであれした方がいいね。っていうのはすげえ思う。
ですよね。
うん。 まあだから使いようだねとは思うね。一人暮らしの時だったらこういうのいっぱい買ってんだろうなっていう気がすんな、なんかな。
すごい向いてる気がすんな、一人暮らしの男には。
うん、まあまあね、本当にいろんな用途があるような気がするので、
うん、
やっぱ参考さんはやっぱ見逃せないね、こういうあれの時にはね。
そうなのよ。
まあまだまだいろんなものがありそうなので。
うん。
うん、
まあ参考担当としてコロンさんに紹介していただきたいなと。
いや本当ね、まだ持ってんのよ、私。
うん。
出したいものまだ持ってます。ね、はい、う
ん。こんなにあるんだ。
うん。
と思いますな。
うん。
じゃあ最後、おいら行くけど。
うん。
はい。
今からね、チラチラとね、邦画でね、
うん、
面白そうなのが立て、まあ、面白そうつか、俺好みのやつが、ちょっと立て続くのよ。
うん。
それの3つ紹介しとこうかなと思うんだけど、
うん、
まずがね、1個がね、この、罪の声っていう映画が、今月末ぐらいなのかな、公開。
うん。
これがね、原作俺読んでるはずなんだけど、冒頭の部分しか覚えてないんだよね。
え？
忘れちゃったんだ、もう全体像は。
いや、普通、最後だけ覚えてるとかじゃないの？
いや、で、そのくらいね、導入がね、ゴーって感じなのよ、これ。
へー。
これね、何かっていうと、グリコ森永事件の謎に迫ってんの。
は
ぁ。あぁ。はぁ。
で、自宅からね、テープが出てくんのよ。ある一本の。
うん。
で、そのテープを再生すると、グリコ森永事件でさ、
うん。
その脅迫文を子供が読んでるっていうの覚えてない？
ああ、なんかあったね。
家から出たテープがそれなのよ。
へ
ぇ
ー。
で、よく聞くと、それが自分の声だっていう導入なのよ。
へぇー。
これ何なんだろうっていうところから入っていくの、物語が。
は
ぁ、
あ。もう来たねーって思って、それ以上、覚えてないんだよ。
いやいや、単純に考えてそれ、じゃあ父ちゃんがっていうことじゃないの？
そうそうそうそう、父ちゃんがっていうことなんだけど、その、だから、その、自分も何があったかがよくわかんないっていう中で話が進んでいくの。で、ある記者が、みたいな感じでこう絡んできて謎が、みたいな。
うん、
いや、これすげえなって思った記憶があるんだよ。でも覚えてないっていう感じではあるんだけど。
は
あ、
それが星野源と小栗旬で、あるんだよ。
で、俺の声って言ったのはどっち？
源。
星野くん？
星野源の方が、
うん、
その子供これ読んでるっていう。
なるほど。
で、小栗旬の方が記者みたいな。
うん。
ので、みたいなこの35年の時を経て、この蘇る宿命みたいな。これまたあれなんだよね。
うん、宿命？
うん。
そこに宿命が。
なんかあるんだよ。なんかだから、その、単純なことではないわけよ。
へぇー。
みたいな話があるんだよ、これ。まあ、覚えてはないんだけど。
どうなん？
本、あれなんだよな。電子化してるから手元に本あるはずだから、ちょっともう一回読み直そうかなとは思ってんだけど、映画見た後にね。
うん。うん、
でもこれは予告編とかもすげえかっこいい感じなのよ。では、小栗旬と星野源というね、まあ若手中堅って言えばいいか、うん、もうね。
そうね。
この二人の共演っていうのがどういう風に見せてくれるのか。
うん、
で、うん、やっぱさ、日本のミステリーものってこうあってほしいわけよ、俺。
うん。
やっぱ日本のミステリーものの最高傑作って、
うん、
俺どこまで行っても砂の器なんだよ。
うん。
その、なんだろうな、ミステリーではあるんだけど、
うん、
そこに、その日本特有の風土感みたいなものが、内包されてて、
うん、
その犯罪を犯す悲しみみたいなものも同時にあるみたいな。
うん、
それでエンディングに上がってこのダーンってストーリーが進んでいくみたいなのが俺は日本のミステリーの王道だと思ってるのよ。
うん、
そういう中で言うと以前紹介したと思うけど、阿部寛の、
うん、
新参者の映画版の最後のやつがあるのよ。
うん、
映画版が2本作られてるんだけど、
うん、
その、なんて名前で、祈りのなんとかみたいなやつがあるのよ。 主人公の刑事さんのお母さんの謎を解いていくっていう話があるわけ。
うん。
で、そのお母さんが、阿部寛と別れてて、阿部寛がちっちゃい頃に家を出て、一人で住んでたっていうところが実は仙台だったりして、
うん、
仙台のあの、あれがあるじゃない、日和山から見たあの、うわーってね、被災したエリアがあったじゃない。
うん、
覚えてる？海沿い向けて、
うん。
あそこの一角に住んでるみたいな設定なのよ。
うん、
ほんで、その中でいろんなこのストーリーがこう、なんかこう、いろんな人の思惑っつか、この、まるで、この、なんていうの、ロープのように絡み合ってたね。最後のエンディングにそれがボーッと解きほどかれていくみたいな、
うん。
これも日本のミステリーの王道だなと思ったんだけど、なんかこの罪の声ってそれの香りがちょっとするんだよね。
へ
うん、こういう方がって、俺はしびれ好きなんだよ。
でもストーリー覚えてないんでしょ？
覚えてないんだよ。いや、これに関しては俺は覚えてない方が正解だったかなとは思う。本を先に読んでてしっかり覚えてた方が不幸なことはあるからね。
うん、
正直。
まあね
うん、だから逆に言うとその映画の凄さに気づかなくてやっぱダサくだって言いがちなんだよね本読んじゃうと記憶に残ってるとそう考えると、まあ、これに関しては俺忘れててよかったかなってちょっと思ってるだからこれ見た後に本読みてえなとは思うけど、
うん、
でも本読んだ時にはこれ良かったなって思った記憶はあるんだよ、
うん
うん、だからすごいいいよ本のね、テイストもかなりなんかこう、うん、いい感じだなっていう記憶がすげえあるんだよ。
テイストは覚えてるけど、ストーリーは覚えてないの。
テイストと導入は覚えてんだけど、そのストーリーを、ほとんど覚えてないという。ね、
テイストはストーリーとセットじゃないの？
いや、でも、なんていうの？原作ありきのミステリー映画見るにはベストの忘れ方だと思うよ。これ、エンディング分かってたら、やっぱ、ドキドキして見れねえじゃん、映画。
まあね。
うん。だベストだと思うよ。俺、この忘れ方は。我ながらあっぱれって言っときたいね。これ一本ちょっと期待なの。
うん。
それとね、これもね、俺すげえ期待してるんだよ。コロンさんなんかは期待ないと思うけど、これ公開日決まってないんだけど、
うん。
近日公開らしいんだけど、
うん。
司馬遼太郎原作の燃えよ剣ですよ。もう歴史小説の中で傑作と言って、俺がずっと言い続けてる。新選組の土方歳三の話なのよ。もうほ
ん
とこれね、会社でトイレに入って読んでたから、俺。もう読みたくて。もう止まんなくて。トイレなんかずーっと今日払いたいんですっつって。1時間おきにトイレ行ってずーっと読んでた記憶がある。もう最高傑作なのよ。歴史小説と思わない方がいい。もう、壮大な娯楽小説なのよ。その、ただただ土方歳三がかっこいいっていう小説なのよ、これ。それの土方歳三を岡田くんがやるんだよ。もうそれだけで見たくてたまんないわけ、俺は。ほんで、まったく予告編見ても超かっこいいのよ。
へ
ぇー。岡田くんが。やっぱ今時代劇やると岡田くんが一番だね。
うーん。
東山とかもやるけど。
そうね。
やっぱ東山ってちょっと線が細いのよ。
うん。
それと、やっぱ、なんとかな。縦するときに腰の位置が高いわけ。うん。あくまでも、縦なのよ。だから、どっちかというと、踊りに近い縦。
ああ、そうだろうね。
身のこなしとかを考えた腰の位置みたいな感じが見ててするの。
うん、
岡田くんはガチだから。もう、俺の思う位置ぴったしなんだよ。だからもう、どこ見てもかっこいいわけ。剣を構えると。それがもう、岡田くんで土方歳三の燃えよ剣が見れるっていうだけで、俺はもう生きててよかったって思う。で、これまたね、沖田総司とかもいい感じっぽいんだよな、予告編見ると。超かっこいいですよ。最後は、北海道まで行って、亡くなるわけです、土方としては。知ってる？
うん。
うん。んと？
あれで見たから、なんだったっけ？
なんで見た？
新選
組。ああ、そうか。あの、三谷幸喜のね、大河のね、新選組。うんうん、あの、最終的には近藤勇もみんなね、あの、打ち首になるんだけど、うん、土方歳三だけ、榎本武明というね、あの、北海道に独立国家を作ろうっていう夢というか、その一団に加わって北海道に行って、どこで死んだかも定かではないのよ。っていう最後なの。だからそこにもしかしたら生きてるんじゃ、みたいな、その、うん、外伝的な話を仕掛ける人たちもいるし、
うん、
でもその元になってるのがもうこのほとんど燃えよ剣なのよ。もうただひたすらその、男を戦うっていうことに、自らを求める男の話みたいな。
うん、
だから最後まで、その戦うってことをやめなかったっていう、土方歳三像なのよ。これほんと、小説めちゃめちゃかっこいいから、国語の本に載っけろよって思うぐらい、俺は大好きなんだな。まあ、土方歳三像、まあまあ、ね、司馬さんも、あの、あれなんだけど、要は、
開国か。
ダメだ、ダメだ。
動乱の幕末に
流れちったよ。流れちったよ。
私じゃないよ。流れちったよ。私じゃないよ。
これ流れたらあれなんだよね。やばいんだよ。ホームページでいきなり動画が投げられるのやめてもらいたいんだよ。
ありますね、本当ですね。
ちょっとこう画面で見せなかったんだけど。あの見せれないから、もうあれ、だけど、でも本当にかっこいいからこれ見てもらいたいなって思います。これは、ちょっと見に行こうかなと思ってますね。それと最後。
うん。
これ、前、ちょっと紹介してた、三浦春馬の、多分映画最後の作品になると思います。うん、これも幕末の話なんだけど、なんていうのかな。天柄門という。
うん。
要は、薩摩藩出身で、大阪の、商工会議所かなんかを作った人のお話。だから、幕末物でも、幕末物って基本に、的には新選組とかさ、坂本龍馬とか、うん、時代を壊した人を描きがちなんだけど、
うん、
でも、俺やっぱ本当にかっこいいのは、そこから、新しい世の中を再構築した人たちの話っていうのが、ほとんど伝わらないじゃない。それがおかしな現象だなってもともと思ってるのよ。だから、一回壊した世の中の人たちが何をもって次の世の中を作ろうとしたかって、そこに歴史の真髄があると俺は思っているの。で、そういう映画ってとても少なくて、本とかもあんまりないんだわ。その中で前も紹介したかもしれないですけど、長州5というね、長州藩の中にいた5人のね、イギリスに留学した、連中のお話の映画とかって、それもかなり松田龍作、龍平主演でかなりいい映画だったんだけど、
うん、
これもどっちかっていうとそれな感じなのよ。うん、ねえ、まあ、くしくもね、三浦くんが亡くなっちゃったから、まあ、あれなんだけど、これの予告編の三浦くんはかっこいい。
うん、
初めて思った、なんか俺。
うん、
いやー、もったいねえよって思っちゃったな。その、どういうシーンかよく、まあ、この人自身の話を俺がよく知らないからよくわかんないんだけど、最後裁判所なのか、証拠会議所なのかよくわかんないんだけど、そこでやっぱりその新しい国はこういう風にあるべきだみたいなことを、この薩摩弁でようようと語るシーンがあるんだけど、
うん、
それがめちゃめちゃ、わぁ、これ来てんなーってちょっと思ったんだよね、そのシーンで。彼の持つその花みたいなものと、
うん、
やっぱり彼の年齢でこそ出せる、なんていうか若さというか、次の時代に向けての、うん、その希望みたいなものが演技で出てくる年齢っていうか。
うん。
ジジイがやっててもあんまりそんな感じにはなんないんだよ、正直ね。だからやっぱ彼だからこそ、できる感じだろうな、は、これいいキャスティングしてんなってちょっと思ったんだよな。っていうぐらい、だから本当、あんまり知られてない人だと思うんだけど、映画の予告編見る限りではすごい印象的な、あ、これちょっと見るべきかなって思ってるね。まあ、残念ながら、だからこれが映画での最後の主演作っていうことになるんだろうけど、いやー、俳優としてはお前さ、今からじゃんって思うよね。
いや、本当だよ。
その若くてキャッキャ言われてるうちは半人前でさ、 やっぱこう枯れてきて、うんうん、俳優ってなんぼだろうって思うじゃん。
うん
うん、特に、まあ、阿部寛とか見ると思うよね。
うん、
やっぱ阿部ちゃんってトレンディードラマって言った時に、なんだこの下手なデクノボーはって思ったけど、やっぱ年取って、もう抜群に良くなってきてんじゃん。
うん、
やっぱその人間としての、なんていうかな、いろんな挫折とかも含んで、演技に出すことで、その人としての深みが出てくる年齢がやっぱり40過ぎぐらいかな。だから、男の俳優さんは2回俺はチャンスがあると思うのよね。
いや、そうだよ。
2回、うまくいけば3回あるんだよね、
うんうんうん。
っていう感じがするよね。うん、見てて。だから、寺尾明とかもそうだし、
うん、
寺尾明ってやっぱあれだったじゃん。まあ、初めは若いうちはミュージシャンで、その次に西部警察あたりで、ほ、
うん、
で一時消えて、今みたいな感じじゃん。
うん、
草刈さんもやっぱそうじゃん、
うん。
若い頃はあの顔でキャーキャー言われてて、一時出演作なかったけど、やっぱ最近グイグイ来てんじゃん。
うん、
やっぱ、男の俳優さんって2回命があるんだよね。その2回目をその使い切らずに、つうのはお前もったいないと思うよって、この演技見て思った。
うん、
だからまあ本編はこれ見て、改めてそのミル・ハルマという俳優さんのね、評価は改めてしたいなって思ったな。
うん。
っていうぐらいこれはちょっと、そこで演じられてる三浦くんの感じで、この子生まれがどこなのかはよく知らないんだけど、
うん、
その、薩摩弁が悪くないなぁ。っていう印象がすげえあるんだよな、なんか聞いただけで、
へ
え、うん、なんだろう、いいんじゃないですかっていう、これだからぜひ本当予告編をね、全部予告編見ていただきたいなとは思うね、
うん、
うん、あ、やだ、やっぱこういうのがね、日本映画でね、しっかりと描かれるっていうのは嬉しいねとは思うね、
うん。
うん、
だからまあまあ、これだけね、燃えよ剣すげえ面白いからって言っといて、
うん、
その、壊した奴らのことを描くのは微妙じゃねっていうのも変なんだけど、お前言ってんじゃねえかって話なんだけど、それぐらいそこを題材にした映画とか物語ってほ
ん
と少ないんだよね。
うん、
まあ、壊した奴らがかっこいいっていうのはわかるんだけど、でも本当、
まあ、ストーリーしやすいですよね。
そう。でも本当、長州5とかぜひ見てもらいたいのよね。
うん。
あの映画は俺は山口県民として結構誇りの映画の一本だね。
そう。
まあ、あれは面白かったね。
うん。うん。だからある意味、見て思ったんだけど、タイムスリップものなのよ。要は、倒幕のあの嵐に入る前にその5人がイギリスに留学してるわけ。だから、言ってみりゃ、その時代、江戸時代末期の人間が、イギリスに行くわけだから、
うん、
要はもう、何十年後かの未来に行ってるのと同じなのよ、彼らとしては。
そうね。
ああ、そうか、ちょうど日本と産業革命とかの差が開いてた。
そうそうそう。で、彼らがそこで学んだ技術が日本に戻ってきて、日本のその国力がガーって、その近代化されていくわけだから、
うん、
その、明治時代の末期の若い連中が、あっこに放り込まれてっていう、う
ん、ああ、
それが見事だったんだよね。
うん、
で、あ、そうなのかと。だから、本当まあ、長州藩っていうのは、その時代を壊した、その、側として描かれるけど、うん、その後作った長州人もいたんだっていうのが、あれ見た瞬間にすげえ誇りだったんだよね。
うん、
長州藩の人間ってバカバッカーだから、そんな奴いないと思ってたんだよ、うん、俺それまで。調子こいて壊すだけ壊して好き放題やったんだろお前らって思ってたから、そういう意味では、大したもんなっていう。で、その時に行かせたやっぱトップの判断とかも、
うん、
ああ、後々聞いてたんだな、みたいなことがわかるいい映画だったりしたんだよ。だから本当幕末、自分は幕末が好きっすとかって言いながら、坂本龍馬とか新選組しか見ないっていう人はぜひこういうものも見てもらいたいなっていうのを合わせて見ることにすげえ意味があるんじゃないのっていうのは俺はすげえ思うんだけどね。うん、まあぜひ、まあ好き嫌い分かれる映画だとは思うけど、
うん、
昭和の良き日本映画のテイストが俺はどれもなんかある気がするんだよね。
は
あ
は
あ、こういう邦画って好きなんだな俺。
うん。
で、見て、裏切られて、殺そうかと思うよって言ってるような気もするけど。本当に俺は邦画に金使って、これだけ裏切られてるやつも珍しいと思うけど、でも邦画って好きなんだよな、なんか俺。やっぱ生まれて一番初めに見た映画が砂の器っていう影響が大きいんだと思うんだけど。
そう、一番最初なんだ。
一番最初に見たのが素直の器なのよ。もう忘れもしない。小学校低学年なんだよ。だから、ストーリーなんか全く知らないわけ。でもあの、お遍路さんの親子が海沿い歩いてるシーンがもう脳裏に焼き付いてんのよ。ほいであの、運命っていう曲、運命、宿命か。っていう、まあ中の主人公の音楽家が作ったとされてる曲があるんだけど、それが延々と流れて、要はその二人のお遍路さんの親子が、こう、いろんなところを流れてるっていう、そのリフレインというか、あのシーンがあるのよ。それがね、脳裏にずっと焼き付いてんの、やっぱ今でも。で、その時に感じた何か、だからストーリーは全く分かってないんだけど、どっちに見直して分かるんだけど、でも、やっぱあの時感じた何かみたいなものを多分俺は本能的に求めちゃってるんだろうなって思う。だからこそ、やっぱこういう日本映画の王道じゃないけど、そういうテイストを持った映画って多分好きな人なんだろうなっていうのは改めて今回のチョイスでもちょっとわかるなっていう気がしますけどね。まあ、せっかくね、あれなので、映画館もね、結構、なんていうの？座席一つずつ開けながら、頑張って営業されてるみたいなので、まあぜひ、
この間、まあアニメですけど、映画館に行って見てきたけど、逆に人が少ない分安心して見られるから、あ、なんかこれだったらまた映画館行きたいなとか思ったりしましたからね。
そうだよね。まあそもそも映画館では声は、なるべく上げないようにするからね。
まあ喋るとこじゃないですか、
ね。そうそう、だから大丈夫じゃねえの、トイレとか。気をつけときゃとは思うからね。まあぜひこれを機にね、邦画も見ていただいて、くだらねえ韓国ドラマとかどうでもよくて、こういう邦画の文化を大事にしようよっておじさんは言いたいわけですよ。まあね、これまだ公開されてはないので、いい映画だったらいいなというね、期待感を持って今週はこの辺にしたいなと思いますが、今後ちょっと、当分、日曜収録にしようかなと思ってます。
ああ、そうなんですね。
コロナさん大丈夫？
いや、もう今決まってるんでしょ？
いや、ダメだったら考え直すけど、日曜収録がいいなってちょっと思ってますんで。
そうです。
はい。ちょっとまあ公開日も含めて、まあ日曜日のね、この11時からライブも流したいと思いますので。
はい。
お暇な方はぜひ聞いていただければということで、今週は、この辺にしたいと思います。お届けしたのはビジェと
コロンと
ハロケンでした。
はい、じゃあまた来週です。